社長、今回もよろしくお願いします。
はい、佐藤です、お願いします。
さて、ミスティック車旅の前回の放送は5月31日でした。そして6月といえばミスティックオーナーズクラブ2025春のキャンプ大会を6月7日土曜日から8日日曜日にほったらかしキャンプ場で開催されました。当日の様子いかがだったんでしょうか。
はい、まあ、トータル100台ぐらいですね、
はい、
集まりましてですね、まあ、当社としては一番過去多くの台数の皆さんが参加いただいたですね、
うん、
このほったらかしキャンプ場が取れないんですってね、はい、本当に予約が取れなくて、うん、でお越しになられた方も前から本当泊まりたかったんだよねっていう話で、まあ、本当にこう甲府盆地がこの夜景がこう綺麗に見えて、で正面が富士山見えるんですね、
はい、
でこれがまあなかなかねこんなとこないので、うん、まあ、やはり人気のあるっていう理由は分かるなっていう感じで夜は過ごしましたけどね、
うん、結果的に100台いらっしゃるってことはどういうふうにこうグループ分けであったりとか全体で何かイベントとかでもおやりになったんですか。
ええ、まずその配置に関しては、まあ、極力似たその種類ですね、うん、例えば安静だったら安静、
はい、
トラキャンだったらトラキャン、うん、っていうふうにこう分けて、で結構その同じ車種の皆さんってこう団結があるので、
うん、
でその中でどういうふうにちょっとこう直したよとか、はい、そういう話をされてましたですね、
うん、
こうみんなで集まって食事するようなちょっと場所は厳しくないんですけど、ちょっとまあじゃんけん大会とか、
はい、
そういうので入り口の受付のところをちょっと開けていただいて、そこでまずじゃんけんやって勝った人はちょっと景品みたいなのはやりましたですね。はい、
でまあ個別にまあ社長とかスタッフの方がいろいろお回りになったりとかもされたんですか。
いや ね一応全部のサイト回ったんですよ、
はいはいはい、
もうヘロヘロもう筋肉痛ですよ本当に。もう一番まず上行くまでで自分のサイトが結構上だったんで、はい、そこへ行ってその降りて戻るのももう本当大変、もうこんなに普通なかなか歩かねえよってぐらい歩きましたですね。でこうやっぱアップダウンがあるんで、
はい、
首にタオル巻いて行きましたけどもう帰ってくるとき下着もビチャビチャみたいな。
でもやっぱりこういう機会があるとこう自社の製品のことを実際にこうなんすか納品してから使ってくれているそのまた話もいろいろ聞けたりするじゃないですか。やっぱりそういうのはフィードバックになってきて、また今度新たな開発にちょっとこういうところは行かせるかななんていうのはやっぱりありましたか。
ありましたありました。でそれいただきますからね、別にっていうのはいっぱいありました、
うん、
まあ、パクったんですけど、パクったってことにしないでくださいねみたいな皆さん上手っすよ、
うん、
本当に例えばこうレジストラールのその正面の丸い窓なんかに、
丸い窓ありますね、
はい、あそこにこうステンドガラスをなんか作られて、でこれどのくらいかかったですかって、まあ、1ヶ月くらいかなと、1ヶ月もかかるですかみたいな、このご要望に応えてその特別な一品を作るっていうのはうちの良さでもあるんですけど、でもこんなに違わないよなっていうのは感じましたですね。皆さん本当にこうやはり おのおの使いやすいようにこうやって出ましたですね。
さて、6月14日土曜日と15日の日曜日、ツインメッセ静岡で開催の富士の国キャンピングカー&アウトドアショー2025にも出展をされたそうですが、いかがでしたか。
はい、今回はうちのちょっと役員の伊藤が行ってきまして、はい、ミニポップフライヤー1台だけですけどね、うん、展示をしまして、でもう列になってお客さんが中見せろ中見せろっていうことでやったみたいですね。やっぱりこの、うん、特に女性なんかこの電動でルーフが上がるっていうのが楽だねっていうことでお話をいただいたようですけどね、まあ、一応、まだその試作のうちの1台ではあるの で、うん、で次入ってくるのからちょっと量産型って形になるんですけどね、まあ、だいぶ開発始めてから時間経ってるんですけど、うん、万が一こうなったらこうするからじゃあどうしようっていうところをもう一つずつこう潰していってるんですけどね。で、まあ、ほぼ問題なく、次のでこう仕上がってそのまま納車できるっていう状態にはなってくるので、ちょっと海外で、ね、作ってきますんで、まあ、うちの方でちょっと時間かけてチェックしてお渡しっていう形になりますね。
なるほど。さあ、佐藤社長、個人的にどこかには行かれましたでしょうか。
ですね、また今年も、はい、サンライズ、
はい、
サンセット、なんだ
ほにゃらら
SSTR だ、ツアー、なんだ、あに参加してきました。
まあ、石川県の方でね、はい、ありましてっていうところですよね、はい、みんなでバイクで
ツーリングラリーですね、
はい、ツーリングラリーで、はい、みんなで行こうというやつですが、はいはい、
で、私なんかはあの申し込みに外れましたので、まあ、当たったあの2名はい、の、 あの伴走ということ で、はい、で私はちょうどの歯が痛くて、はい、当日ですね、車で、はい、よくね箱根駅伝みたいな、
はいはい、
ね、頑張れ頑張れっていうような、はい、あれをちょっとやらせていただいて、はい、まあ、向こうで千里ヶ浜でですね、はい、千里浜で温泉に浸かって、はい、で、まあね、本当にこうリラックスした時間を過ごして帰ってまいりました。
なるほど、
はい。
ただまあこういうようないろんなところにまあ他にも行かれてるかと思うんですけども、いや今もう梅雨といいますか、今年は何なんだというぐらい暑いシーズンといいますか、
昨晩ですけど、はい、私この近、まあ、本社と近いんですけどね、はい、須田和の、ミンパークモモという、
はいはい、
ところですねに行ってまいりまして、うん、まあ、ここの番組を出演いただいたことがあるサイバーシンさんと、
ね、はいはい、
まあ、昨日は本当に38度くらいあったということで、
はい、甲府がちょうどこの今撮ってるのが甲府が、日本で一番暑かった日の次の日なので、その日ですよね
そうなんです。でもう向こうへ着いて、まあ、当然車の中はエアコンがね入ってまして、はい、でキャンパーの方と今回の脱着型なんで、はい、こう別の空間のキャンパーで行ってきたんですけど、
はい、
もう向こうへ着きまして外部電源つなげて、うん、もうすぐにスポットクーラーを、まあ、スイッチオン で、はい、でずっと朝までかけてましたけどね、とてもちょっとファンだけで過ごすのはもう厳しいですね。なのでクーラーのついてないキャンピングカーをお持ちの例えば二郎さんみたいなですね、はい、の方は過ごすのがねないと辛いっすよね。まあ、こう持ち込んで、まあ、簡単にできるやつもあるんですけど、うん、やはりその排気ですね、
はい、
排気とあと水がこう出ますんで、はい、まあ、それの処理を、まあ、どうするかっていうことが決まれば、うん、まあ、その部分だけでもねスポット的に、まあ、その一部分だけでもこう冷えないと熱中症になりますよね、うん、本当に。ですのでその辺もこれからキャンピングが、ね、購入される方は、まあ、大体まずこれクーラーどうなってますっていうことをおっしゃる方が多いのは事実ですね、はい、だからただそのクーラーとあとその回す電力をどうするか、
そこですよね。
そうなんですよ。
問題はクーラーはあっても電力切れになってしまった場合とか電力がうまく使えない場合だと単なる箱って言いますかってなっちゃいますよね。
で、ね、例えばキャンピングカーにまだまだこうこれからこう、ね、勉強いただくっていう方にとっては、はい、通常だってバッテリーあったろうっていうふうにこう思うと思うんですね、
はい、
ただ実際問題車に積んでる通常の鉛バッテリーとかでは全然持たないんですよ、うん、例えば30分しか回らないとか、うん、そういうこと起きますので、はい、当然その、まあ、家庭用のもしじゃあ例えばクーラーを、まあ、こう置き型のやつをね使うとしましたら、はい、当然バッテリーは 12V、
はい、
でそれを家庭用のやつは 100V になりますので変換する装置も必要になるんですね、はい、でその辺の変換効率っていうことも大事になってきて、まあ、正直ちょっと ややこしいんですよ。でその辺を、まじゃあうまくその何も考えずにじゃあ回すのはどうしたらいいんだ。もちろん一番は外部電源を取ることですね、うん、まあ、RV パークとかキャンプ場へ行って外部電源取ればいいんですけど、なかなかそういうところばかりじゃなくてじゃあちょっと今日はね高速のパーキングで仮眠しようとかっていうこともあると思うんですね。でそういう時にどうするんだっていうことになるとやはり電力はもうバッテリーに頼るしかない。でそのバッテリーが、まあ、鉛バッテリーなのか今やはりその旬になってきているリチウムイオンバッテリーなのかっていうことにもなってくると思うんですね。でまあ、正直でリチウムはだいたい鉛の3倍ぐらいの同じ大きさでしたら3倍ぐらいの時間回せるんですよ、
うん、
でやはりまあ大きければ大きいほどその溜め込みますんで、でまあリチウムはまあ、いわゆるそのエネルギー その密度が高いっていうことはまあ言うんですけどね。だからそれも含めてまあ、結構な費用になりますので、まあ、そこをどうお考えになるかっていうことでそのキャンピングカーのトータル金額も変わってきますんで、まあ、自分でやればいいやっていうことをおっしゃる方もいるんですけど、はい、まあ、鉛バッテリーでは簡単にインバーターで変換してやってる分にはそう危険性も少ないんですけど、やはりリチウムが入ってくるっていうことは充電もするっていうことになるので、 あのこの辺はその熱の問題とかいろいろちょっとまあ危険なことも出てくるので、ぜひまああのそのまあ購入されるお店とかですねにあのしっかりご相談されて、ちゃんとあの返答いただけるところからあのぜひあのまあ買うか、まあ、あのその設置をお願いするかっていう形にしてもらった方がいいじゃないですかね。
さて、今月日本 RV 協会が八ヶ岳連峰と南アルプスの豊かな自然に囲まれた RV パーク、 RV パークフレックスフィールドなど RV パーク6施設を新規認定したと報じられておりますが、ちなみにこの RV パークフレックスフィールドなんですが、この番組で去年の8月に紹介しました北斗市小節沢のキャンプ場フォークウッドビレッジ八ヶ岳内に新設した RV パークとなっています。あの取材をした時にはまだ RV パークはできていなかったんですが、本格滝サウナ、カフェ、ショップ、子供の遊び場、ワーケーションラウンジが併設されているということなんですが、そして RV パークにはリードなしでワンちゃんとキャンプを楽しめるドッグランサイトまであるというキャンプ場でございました。佐藤社長、こちらの方の情報はお持ちでございましょうか？
まだ行ってないですね。
毎月あの1回 RV パーク巡りしてるので、はい、ここは近々ぜひ行きたいですね。
はい、はい、さあ、改めて RV パーク、やっぱりいろんなところでですねもうかなり増えてまいりました。この RV パークの魅力を教えていただきたいんですか？
まあ、あの現状ね、当初はいろいろそのゴミが捨てれるとかですね、安全にうんぬんかんぬんってことがあるんですけど、はい、今例えばこの夏のシーズンでしたら電源が取れるってことがとにかく一番じゃないですかね。
いいですよね。
やっぱり電源が取れてそのクーラーが回せるっていうのは まず第一、うん、で、まあ、もちろんその、うん、お金を払ってわざわざ泊まるわけなんで、うん、その安全を一応まあ買うっていう面は大きいでしょうね。あとはあの当然近くにトイレがあってゴミも捨てれるっていうことですね、うん、まあ、その辺で、まあ、基本的に不自由なく過ごせるっていうことじゃないですかね。
あの私もあの佐藤社長とご一緒させていただいた南部の方の、ね、RV パークなんかで行くと焚き火なんかもできるよなんていう RV パークも本当に増えてきましたよね。
そうですね、まあ、南部の、ね、あそこのキャンプ場は屋根も、ね、あって、はい、雨関係ないし、うん、でそのサイト内であの焚き火しても、ね、いいわけで、
そして山並みの湯ではもう本当に温泉もあったりもしますし、で南アルプスの清里のところではもう清里の本当にいろんな生鮮物も売ってたりとか、本当に RV パークによってその個性豊かな RV パークっていうのがいっぱい増えてきましたね。
そうですね、先月はあの、南アルプス市 のラグウェイ、
はい、
行ってきましたけど、まあ、あそこはちょっとね、うん、だいぶ豪華といいますか、その設備がパーフェクトなん で、
はい、
でコインランドリーまで、ね、併設してますんで、うん、あの大きなで乾燥機なんかすごいのも、あの布団がこれ乾燥できるぐらい あの設備が、ね、ありますので、まあ、どの辺 そのものも求められるか、まあ、お車によってもその、まあ、豪華装備なのか、まあ、あまり装備がないから逆にそのキャンプ的に本当にやりたいのか、まあ、それによってだいぶ変わってきますけど、でもやはりある程度の設備っていうのはあると、まあ、安心して楽に過ごせますですね。
RV パークに関しましてはキャンピングカーだけでもなく、本当にあの車中泊っていう、普通はお使いの車で車中泊をしたいよっていう方も泊まることが可能ですので、はい、
そうです。
ぜひ皆さん方こちらの方ね、まだ使ったことがないという方利用してみてはいかがでしょうか。はい、さあ今後予定している展示会やイベントなどがありましたら教えていただきたいんですが、
はい、ですね、今月と来月宮城トヨタと、
はい、
あと群馬トヨタのイベントが ありまして、宮城トヨタは仙台で、群馬トヨタの方は高崎で、イベントがあるんですね。でそこへまず出展をしまして、でこれはちょっと両方とも私も行くんですけどね、
はい、
であと7月の、終わり、まあ、これが、この前半戦の一番大きな展示会になるんですけど、東京、キャンピングカーショーっていうのが、まあ、ビッグサイトですねで、開催されます、
はい、
まあ、そこにはちょっとうちも台数はちょっとだいぶ出す予定ですけどね。はい、
またちょっとね、新しい系のが顔を出すのかどうなのか、そのあたりも気になりますが。
そうですね、フライヤーは量産型を展示できるんではないかと思ってます。
はい、気になる方はぜひ、はい、7月26日の土曜日から7月27日の日曜日、東京キャンピングカーショー2025ありますので、ぜひ東京ビッグサイトでございます。
はい、
さあその他何か予定されていることはありますでしょうか？
先ほどもね話しましたけど、その夏のクーラーと、まあ、クーラーに付随するそのリチウムイオンバッテリー、
はい、
でその辺をもうどんどんどんどんこう、うちの方でもこう研究して、より低コストでいろいろなことにこう対応できるようなものを研究はしてるんですけど、 まあ、それにこう、まあ、できる限りこう普及をこう広げられるようなものを作っていきたいなって言って考えております。
エンジンを普通車で例えば車中泊をされている方、どうしても暑いから仕方がないから、まあまあちょっとだけねみたいな感じで自分のクーラーをアイドリング状態の方でやってるっていう方もいらっしゃるかもしれません。でもそうじゃなくて、エンジンを止めて普通にクーラーが使えて快適な環境の中で寝れて、そしてまた次の旅に向かうことができる、これが良さですよね。
その普通車でこう簡単にちょっと後付けつけてできるクーラーっていうのをちょっと私今交渉しているのがありまして、はい、でもそれがもしこう簡単に窓のところにピュッとこうつけれて、うん、で外部で電気だけこうつければ中が本当にエンジンかけてなくてもクーラーが効くっていうのが、早くねなんとか用意できたらと思いますね。
まだちょっとかかりそうですよね。
ちょっとそうですね、はい、
ぜひ皆さん方はですね、この夏、暑い夏も乗り切っていただきたいと思います。というわけでございまして、今回もミスティックの佐藤社長にいろいろ話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は7月26日の放送となります。